同性の30の名言。その1。同性は贅沢な経験。同性は贅沢な経験です。恵まれた経験です。二人にとっては簡単に実現できた同性かもしれません。二人が同じ場所で一緒に暮らしているだけと思うかもしれません。しかし世の中全体で見ると同性が羨ましくてたまらないカップルは多く存在します。世の中全体で見れば同性を経験しているカップルは少ないのが現実です。それは同性をしようと思わなかったという場合だけではありません。同性をしたくても事情があってできなかったという場合もあります。世の中には同棲したくてもできないカップルが大勢います。時間に余裕がない。経済的に苦しい。両家のご両親が大反対している。同棲は全ての人が経験できるわけではなく、時間的、経済的、家族的な余裕があるからこそできる経験です。だからこそ同棲は贅沢な経験です。同棲をしなくても結婚は可能です。同棲は余計なプロセスかもしれませんが、余計なプロセスを楽しめるからこそ贅沢と言えます。同棲は恋人以上、夫婦未満の特殊な段階です。同棲とは魅力的で貴重な経験です。結婚する前に同棲をしたという思い出話も同棲を経験したからこそできること。結婚する前に結婚の予行演習ができるのはなんと贅沢な経験でしょう。結婚する前に実体験を通して結婚の準備ができます。別れることになったとしても戸籍に傷はつきません。同棲したくてもできないカップルから見れば羨ましい状況に見えるでしょう。自分の置かれた恵まれた状況に気づくことです。あなたは今恵まれた経験をしている最中です。同棲できなかったカップルの分まで楽しむくらいがいいでしょう。同棲ができる喜びと幸せを感じ取りながら一日一日を大切に過ごしてください。贅沢な経験に甘んじることなく挑戦と変化に立ち向かい二人のさらなる発展を目指しましょう。同棲は贅沢な経験であることに気づく。同棲の30の名言。その2。同棲の醍醐味は理想と現実のギャップを埋めること。同棲を始めると理想と現実のギャップに驚くでしょう。意外と生活がすれ違って会う時間が少ない。ラブラブの生活をイメージしていたのに実際は平凡な共同生活。スムーズに生活できると思っていたのに実際はトラブルばかり。貯金ができると思っていたのに細々した出費が多くて思うようにいかない。毎日一緒に暮らしているのにかえって意思疎通が難しい。同棲前に描いていた夢の生活は同棲を始めてすぐ打ち砕かれるのが現実です。同棲を始めると理想と現実のギャップが大きく悩んだり落ち込んだりすることもあるでしょう。しかしここに誤解があります。そもそも完全に理想通りの同棲は存在しません。理想通りの同棲は映画やドラマが作り上げたイメージです。雑誌のキャッチコピーに踊らされているだけ。同棲を始めると大なり小なり何らかのギャップに直面することになります。では、同棲の醍醐味とは何か。同棲の醍醐味は理想と現実のギャップを埋めることにあるのです。同棲には理想と現実のギャップがあって当然です。大切なのはそのギャップをどう埋めていくかです。うまくいかないで終わってはいけません。うまくいかないならどうすればうまくいくか考えましょう。価値観が理解できないで終わってはいけません。価値観が違えばどうすれば認め合えるか考えましょう。生活習慣が合わないで終わってはいけません。生活習慣が合わなければどうすれば寄り添えるか考えましょう。理想を現実に近づけ、現実を理想に近づけます。理想と現実のギャップはゼロにできなくても近づけることなら可能です。どれだけ近づけるかは二人の愛と気持ちと努力次第。それこそ同棲の醍醐味です。同棲の理想と現実のギャップを埋めることに楽しみを見出していく。同棲の30の名言。その3。同棲では悩むこともあって当然。大切なのはその後。同棲では悩むこともあって当然です。思ったより同棲が平凡でつまらない。お互いの生活サイクルが違ってすれ違いが目立ってきた。だんだんマンネリが出始めてきた。不満のない同棲はありません。生まれも育ちも違う人が一緒に暮らせば何らかの不満が出てきて悩むことになるでしょう。しかし悩んでいるだけでは何も変わりません。辛い、苦しい、大変だけで終わってはいけません。もうダメだと思っていると本当にダメになります。どんどんストレスが増え状況が悪化して破局や同棲解消に向かうだけになります。大切なのはその後です。悩みが出てきたらきちんと考え改善しましょう。思ったより同棲がつまらないならどうすれば楽しくなるか考え改善する。すれ違いが増えたならどうすれば会う時間を増やせるか考え改善する。マンネリが目立ち始めればどうすれば新鮮な刺激を増やせるか考え改善する。これが乗り越えるということです。嘆くだけの人で終わるのではありません。きちんと考えて改善できる人になりましょう。偶然や成り行きに任せるのではなく意識的にコントロールすることが大切です。対策を考えることで発想力や想像力が身につきます。改善に向けて行動していくことで行動力や忍耐力も身につきます。 嘆くだけで終わらせず、その後の行動を心がけてください。きちんと考えて行動ができるなら、同棲だけでなく、結婚してからもうまくいきます。同棲で悩むことがあれば、嘆くだけで終わらせず、きちんと考え、改善に向けて行動する。同棲の30の名言。その4。パートナーとの違いは否定するより受け入れる。パートナーとの違いを否定していませんか？同棲を始めれば、パートナーの意外な価値観や生活習慣に気づくでしょう。自分とは違った特徴があると、変、おかしい、不自然、などと否定しがちです。料理の作り方が変。寝相がおかしい。本の読み方が不自然。珍しいことや不慣れなことが見つかると反射的に拒否反応を示しやすい。もちろん、迷惑や不快になることなら、きちんと伝えて直してもらうことも大切でしょう。自分に悪い点があることが分かれば、他の場面で恥をかかなくて済みます。納得のいく指摘内容なら、パートナーは教えてくれてありがとう、と感謝してくれるでしょう。しかし、自分が気に入らないという理由だけで、価値観や生活習慣を何でも否定するのはよくありません。変、おかしい、不自然、と違いを否定されたパートナーはどんな気持ちになるでしょうか。価値観や生活習慣を非難されただけであっても、自分の人格や生き方まで否定されているように感じるでしょう。価値観も生活習慣も見方を変えると個性です。パートナーの個性を否定すると、パートナーとの関係まで悪くなります。生まれ育った環境が違うのですから、違いはあって当然です。イライラの原因は違いではなく、受け止め方です。海外旅行を思い出してください。海外旅行では多くの違いを見つけますが、イライラしないはずです。こんな違いがあるんだね。楽しいね。面白いね、と心地よく感じるでしょう。同性でも同じです。パートナーとの違いは否定するのではなく、受け入れましょう。そういう違いがあるんだね。面白いね、と前向きに受け止めれば、違いが見つかってもイライラしなくなります。もちろん、すべてを完全に受け入れるのは難しいでしょうが、受け入れようとする姿勢が大切です。違いを楽しむようにすると、心の折り合いがうまくなり、受け入れられるようになります。楽しんで受け入れようとする気持ちがあるから、違いがあってもスムーズに吸収できます。パートナーとの違いは否定せず、受け入れる。同性の30の名言。その後、価値観や生活習慣の違う同性だからこそ、楽しみが増える。価値観や生活習慣が違ったら、同性がうまくいかない。そう思っているなら、誤解です。もちろん、重大な違いがあるなら、同性がうまくいかない展開もあり得るでしょう。例えば、お互いの金銭感覚が全く違うなら、苦労が増えます。パートナーによる暴力行為や不貞行為などがあれば、トラブルは深刻です。どうしても、耐え難い事情があれば、別れや同性解消を検討する必要もあるでしょう。しかし、価値観や生活習慣が違っただけで同性がうまくいかないと思うのは大げさです。過去の事例を見れば、価値観や生活習慣が違ったカップルでも、結婚できて仲良くしている事例が数多くあります。価値観や生活習慣が違うだけでうまくいかないなら、世の中は誰も結婚できなくなります。価値観や生活習慣が違って、大いに、結構。大切なのは、違いを認め、受け入れていくことです。反発や違和感を覚えることでも、一度、心を大きくして受け入れてみてください。学ぶ、楽しむ、味わう、などを意識すると受け入れやすくなるでしょう。面白い価値観だね。不思議な生活習慣だね。価値観や生活習慣に違いがあるからこそ、楽しみが増えます。時には自分の視野や世界観を広げる機会にもなるでしょう。迷惑や違和感が耐え難いなら、二人で話し合って解決策を考えてみてください。二人で話し合って解決策を考えることも、二人の絆を深める機会になります。価値観や生活習慣が違っても、重大な差でない限り救いはあります。尊重と助け合いを通して、価値観や生活習慣の違いを楽しみに変えてしまいましょう。むしろ、価値観や生活習慣の違う同性だからこそ、楽しみが増える、と考えてください。多くの発見、驚き、感動を楽しめる同性は、なかなか豊かで贅沢ではありませんか。価値観や生活習慣の違う同性だからこそ、楽しみが増えるのです。価値観や生活習慣が違っても、違いを楽しみながら受け入れる。同性の30の名言。その6。違いはイライラするものではなく、楽しむもの。同棲を始めると、二人の価値観や生活習慣に違いがあることに気づきます。金銭感覚に違いがある。掃除の仕方に違いがある。趣味の考え方に違いがある。食事の味付けに違いがある。休日の過ごし方に違いがある。100% 相性が良いと思っているカップルでも、同棲を始めると、何らかの違いがあることに気づきます。しかし、違いが見つかっても、イライラしないこと。変、おかしい、不自然、と思うことでも一度落ち着いて考えてみてください。二人とも生まれも育ちも違うのですから、価値観や生活習慣に違いがあるのは当然です。性比や善悪にこだわるとすぐ喧嘩になります。あなたの心の中に違いを認めない価値観が眠っているのではないでしょうか。違いがあるくらいでイライラするのはまだまだ心が小さい証拠です。このくらいでイライラするなんて自分はまだまだと思うこと。違いはイライラするのではなく楽しむようにしましょう。 同性では心の余裕が大切です。一旦、正しい、間違っていると区別するのはやめて、心を大きくして受け止めてみます。価値観に違いがあればイライラするのではなく、楽しんでください。面白い価値観を持っているねと受け止めると、今までと違った感じ方ができるでしょう。生活習慣に違いがあれば腹を立てるのではなく、面白がってください。不思議な生活習慣だねと受け止めると不思議な感覚を味わえるでしょう。楽しもうと思うから楽しめます。違いに接することは自分の心を大きくするトレーニングです。今すぐ心がければ今すぐ実現できます。価値観や生活習慣の違いはイライラするのではなく楽しむようにする。同性の30の名言。その7。自分のために買ってきたものを2人で分ける。これだけで幸せになれる。幸せはどうすれば増やせるのでしょうか。幸せを増やしたいなら独り占めより分かち合いを意識しましょう。もちろん自分のお金で買ってきたものなら自分のもの。相手に分けたりあげたりする規則もルールもありません。独り占めしても全く問題はありません。しかし同棲を始めたらその考え方を進化させてほしい。自分だけでの幸せではなくあくまで二人の幸せを考えることが大切です。二人の幸せを願うならもっと進化させた考え方があります。それが分かち合いなのです。自分のために買ってきたものを二人で分けるだけでいい。もったいないと思うかもしれませんが、誤解です。二人で分けると幸せが減りそうですが、物質にとらわれているからそう思うだけです。二人で分けることで得られる心の豊かさに着目すれば、実は幸せが増えていることに気づきます。例えば、ある日あなたは自分が食べるためにバウムクーヘンを買ってきたとします。自分のお金で買ってきたバウムクーヘン。それを独り占めするのではなく、二人で分けて食べましょう。分かち合いです。この瞬間、共感、共有、共通体験が得られます。二人で美味しいねと共感できます。バウムクーヘンの美味しさを共有できます。同じバウムクーヘンを食べたという共通体験もできます。食事の量は減りましたが幸せの量は増えたのです。これが幸せです。幸せとは心で感じること。幸せとは本来物質的な豊かさではなく精神的な豊かさのことを言います。精神的な豊かさを増やす工夫をすれば結果として幸せになれます。だから独り占めではなく分かち合う。幸せになりたければ分かち合いを意識しましょう。高価なもの、大きなものである必要はありません。安価なもの、小さなもので十分です。まずお菓子から挑戦してみてはいかがでしょうか。自分のために買ってきたものを二人で分ける。これだけで幸せになれるのです。独り占めをするより二人で分ける。同性の30の名言。その8。ルールだからと思って家事をすると苦痛になる。自分のためと思って家事をすると楽しくなる。家事をする際どんな気持ちで取り組んでいますか。まず同性では役割分担を決めます。役割分担に沿って家事をするときはルールだからと自分に言い聞かせて取り組むことが多いかもしれません。本当はサボりたいけど二人で決めたことだから仕方なく取り組んでいるといった心境ではないでしょうか。もちろんきちんと家事に取り組んでいるだけいいのですが、どことなく心が重い感じがします。義務やルールで行動してもワクワクできません。ルールだからと思って家事をすると苦痛になるのです。こういう時こそ発想の転換です。ルールだからではなく自分のためと思いながら家事をしてみてください。自然と心に火がつき、やる気が出てくるはずです。洗濯や掃除をするなら少しでも効率よくできる方法を考えます。食事を作るときもパートナーの栄養バランスを考えることは自分の栄養バランスを考えることになります。料理の上で磨けば別の場面で役立つでしょう。同棲中に身につけた家事能力はたとえ同棲解消になっても無駄になりません。花婿花嫁の修行、自己啓発、自分磨きとして家事をこなせば自分の価値を高めることにもつながります。自分のためと思えばワクワクして楽しい気持ちがよみがえります。家事の足取りも軽くなり、体も動きやすくなる。早く家事がしたいという気持ちにさえなるのです。ルールだからより自分のためと思って家事に取り組む。同性の30の名言。その9。夫婦生活50年と比べよう。同性生活1年なんて短いもの。同性生活1年。そう聞いたときどう感じますか。1年も同棲をするなんて長い。ずいぶん長く同棲している。1年も同棲をしていられない。長々しい印象を受けるかもしれませんが、誤解です。現在の時間の進み方で1年を考えるから長く感じます。夫婦生活50年と比べて考えてみてください。例えば30歳前後で結婚したとします。不慮の事故、病気、離婚さえなければ夫婦生活は50年ほど続くでしょう。つまり同棲生活1年で夫婦生活50年が決まるのです。夫婦生活50年と比べれば同棲生活1年は短期間。一瞬と言っても過言ではありません。同棲の1年を長いと思ってはいけません。実際のところたった1年です。 これから50年の夫婦生活を決める大事な1年。夫婦生活50年を決める1年と思えば、いかに重要で価値のある1年であるか実感できるでしょう。たとえ同棲生活が2年や3年になったとしても、夫婦生活50年に比べればまだまだ短期間、10分の1すら達していません。この事実に気づけば、心の器も大きくなり、同棲の抵抗感が小さくなります。少々同棲が長引いても動じなくなります。少々嫌なことがあってもイライラしなくなります。少々トラブルがあっても踏ん張れるようになります。無駄な同棲は一つもありません。同棲は人生に対する誠実な取り組みなのです。同棲の1年は夫婦生活50年と比べて短い期間であることに気づく。同棲の30の名言。その10。同じベッドで一緒に寝ることが愛の証とは限らない。同棲を始めたらダブルベッドで一緒に寝たい。映画やドラマではカップルがダブルベッドで仲良く一緒に寝ているシーンを見かけます。そうした影響もあってか、同棲するなら同じベッドで一緒に寝るのが当たり前と考える人もいるかもしれません。同じベッドなら手をつなぎながら寝ることができます。スキンシップもしやすくなります。パートナーの愛くるしい寝顔も好きなだけ見られるでしょう。もちろんお互い希望しているならダブルベッドで一緒に寝るのもいいでしょう。隣に愛する人がいれば心が愛で満たされ、夜もぐっすり寝られる人もいるはずです。毎日一緒に寝ることができるのも同棲ならではのメリットの一つです。しかし、同棲するなら同じベッドで一緒に寝るのが当たり前と思っているなら注意が必要です。同じベッドで一緒に寝ることが愛の証とは限りません。同じベッドで寝ることと愛の証は別問題です。快適な睡眠を優先させて別々に寝たい人もいます。現実問題として一緒に寝るといびきや寝返りで睡眠を妨げてしまうことがあります。本人に悪気はなくても無意識に行われるため避けようがありません。相手が夜中にトイレでベッドを離れるだけでも動きや揺れで睡眠を妨げられます。寝返りも相手に気を使わなくてはならず自由にできなくなります。睡眠は三大欲求の一つですから軽視できません。無理やり一緒に寝ることで疲れが取れなかったりストレスが溜まったりして、お互いの生活に悪影響が出てはいけません。もしパートナーが別々に寝たいことを希望するなら心よく受け入れましょう。寝室は同じままツインで寝るのもよし、完全に別々の部屋で寝るのもよし、同じベッドで一緒に寝ることにこだわりすぎないことです。あくまで二人の同棲ですから、二人の好みが一致する寝室環境を整えましょう。二人が仲良くいられるなら別々に寝るのも良い選択肢です。同じベッドで一緒に寝ることにこだわらない。同棲の30の名言。その11。良い朝は良い笑顔から始まる。朝、むっつりした表情になっていませんか？寝起きはうとうとして頭がぼーっとするかもしれません。眠くて怪訝な表情になっているかもしれません。しかし、無言、無表情のまま二人で朝食を食べていると雰囲気が悪くなります。せっかくの食事も美味しく味わえなくなります。同棲中にもかかわらず一人暮らしの時と変わりません。ニコニコしながら朝を始めましょう。眠くてぼーっとするかもしれませんが、少しだけ気合を入れてください。一日の中でも朝は特別な時間です。朝は一日の流れを作る大事な時間です。一日のテンションも朝で決まります。心は元気がなくても顔だけはニコニコした表情を心がけましょう。朝はおはよう。と元気よく挨拶をしましょう。どれだけ同棲になれたとしても朝だけはきちんと挨拶をします。二人で朝食を食べながら今日も一日頑張ろうねという言葉を交わしましょう。ニコニコしながら二人で朝食をとれば食事も美味しく感じられ会話も弾みます。家から出るときは行ってきます、行ってらっしゃいと声をかけましょう。たった一言ですが朝のテンションを作る大事な言葉です。最初はテンションが低くても明るい言葉と元気な表情を心がけていくうちにだんだんテンションが上がります。勢いの良い流れを作ると午前中の仕事もはかどります。朝は忙しくて時間がないなら早寝早起きを心がけます。バタバタ過ごすのではなくゆっくり過ごすように心がけると心にも余裕が出てきます。朝の雰囲気が良ければ同棲全体の雰囲気も良くなります。ぜひ朝の笑顔を大切にしてください。良い朝は良い笑顔から始まるのです。朝が眠くてもだるくても二人で元気よく過ごす。同棲の30の名言。その12。譲ることも愛情表現。同棲では譲り合いの精神が大切です。お互いの主張がぶつかったとき、自分の主張を押し通すのはよくありません。特にこだわりがなければパートナーに譲りましょう。いいよ、どうぞ、とパートナーの意思を尊重するだけでいい。それでは我慢しかない、主導権を握られる、振り回されると思うかもしれませんが、無用の心配です。確かに偏る関係になる場合もありますが、一時的です。本当に優しい気持ちで譲ったなら、関係が偏ることはありません。譲ることも愛情表現です。譲る行為の裏には愛情があります。あなたが譲ったとき、パートナーに愛情を示したことになります。譲った瞬間、トラブルを回避できるだけでなく、パートナーは優しい気持ちに包まれるでしょう。自分を大事にされ、嬉しい気持ちになります。 あなたの愛情に気づいたパートナーは、好意を返したい気持ちになり、別の機会で譲ってくれるはずです。パートナーに譲られた時は、素直に、ありがとう、と、感謝しましょう。パートナーから愛情を表現されたことになります。譲られた、と考えるより、愛情を表現された、と考えましょう。譲る、譲られる、という関係は、愛情を表現する、される、という関係でもあります。お互いに譲り合える良好な関係を保てるのです。譲る行為を愛情表現の一つとして、実践していく。同性の30の名言。その13。お金のゆとりは心のゆとり。同性を始めればお金のゆとりを作りましょう。二人で生活費を出し合う場合、選択肢の幅が広がります。一人なら小さな経済力でも、二人なら2倍になる。選べる賃貸物件、購入できる家具、買える食材。一人の収入では厳しくても二人でお金を出し合えば余裕ができます。せっかくの同性だから華やかな生活にしたい。許容範囲が広がって奮発したくなるかもしれませんが、ここが落とし穴です。二人で生活費を出し合うときは、お金の余裕を大切にしてください。ギリギリの状態は避け、余裕のある状態にしておくのが賢明です。お金の余裕と心の余裕は連動しています。お金に余裕がなくなると、心の余裕もなくなります。心がキリキリしてくると、小さなことにもストレスを感じ、イライラしやすくなる。パートナーと接する態度も悪くなり、同性の失敗を招きやすくなるのです。極端な節約は不要ですが、少なくとも贅沢は避けておくのが賢明です。例えば、部屋選びの際、許容範囲のギリギリではなく、余裕を持たせて決めるようにします。食事は普段質素な内容にして、たまに贅沢をするくらいがいいでしょう。新しく家具を買うより、すでに持っている家具でやりくりできるなら、そうします。電気代、ガス代、電話代も、もっと安い料金プランにできないか検討してみます。余計な贅沢は避け、無駄な出費を抑えるようにします。生活に支障が出るほど切り詰める必要はありませんが、無駄な出費はどんどん省くようにしましょう。貯蓄が増えて余裕ができると、自然と心にも余裕ができます。余裕ができると笑顔も増えます。生活は質素であっても、心に余裕があれば仲良く同棲を続けることができます。ギリギリの生活は避け、余裕のある生活を心がける。同棲の30の名言。その14。パートナーも結局は他人。完全に分かり合うのは難しい。パートナーは私の一番の理解者。言葉はなくても私の心を読み取ってくれるだろう。パートナーなら私のどんなことでも分かってくれるだろう。大きな期待を持って同棲を始めることでしょう。確かに愛し合っている二人なら結束も強く結ばれているでしょう。時には言葉がなくても以心伝心で意思疎通ができることもあるかもしれません。習慣、考え方、価値観など何から何まで理解できたりしてもらえたりすると期待するのではないでしょうか。もちろん期待するのはいいのですが、過剰な期待には要注意です。期待が大きすぎるとそれは果たせなかった時、大きな失望や落胆が襲ってくるでしょう。パートナーも結局は他人です。完全に分かり合うのは難しい。深く愛し合っている恋人同士であっても、もともとは他人同士。生まれも育ちも違いますから、お互いを完全に理解できるとは限りません。むしろ完全に理解できない方が自然です。完全に分かり合うのは理想的ですが、現実には困難です。心は一つかもしれませんが、肉体は別々です。たとえ結婚して夫婦になっても、完全に分かり合うまでには長い年月を要します。すべてを理解できない、すべてを理解してもらえないと控えめに思う方がまだ気持ちは楽になります。同棲する状態であっても過度な期待はやめて控えめの期待で済ませておく方が無難です。自分の気持ちをすべて理解してくれなくても腹を立てないこと、少々すれ違うことがあってもイライラしてはいけません。パートナーも他人だから仕方ないよねと思えば心が広くなります。同棲に少し冷めた見方に思えますが、このくらい幅を持った考え方の方が冷静になれます。何かトラブルがあっても余計な失望や落胆を防げるため、結果として長続きします。パートナーも結局は他人という意識を持ちながら同棲生活を送る。同棲の30の名言。その15。パートナーに完全を求めない。パートナーの不完全を認めていくことが同棲の意義。パートナーに完全を求めるのはやめることです。別々で暮らしていた頃はパートナーの素晴らしいところばかりが見えるもの。魅力的な外見、優しい性格、スマートな振る舞い。恋愛はお互いの良いところだけを見せ合っていればそれでうまくいきます。気持ちのつながりだけで仲良くなれた。ところが同棲となるとそうはいきません。同棲は共同生活。お互いに助け合いながら一緒に生活をしなければいけません。一緒に暮らし始めるとパートナーの新たな一面を知ることになるでしょう。魅力的でない外見もある。変な性格もある。だらしない振る舞いもある。24時間同じ部屋で一緒に暮らしていると、相手の良い面だけでなく悪い面もたくさん知ることになります。思っていた人とは違ったと幻滅しそうになるかもしれませんが、誤解しないでほしいのです。そもそも誤解していたのは自分です。世の中に完璧な人は一人もいません。 今までは恋愛による興奮で現実が見えていなかっただけです。思考力が低下して盲目になっていただけです。パートナーが完全だと誤解をしていただけです。パートナーに完全を求めないことです。パートナーに不完全なところがあっても、閣下しないことです。同性の意義とは何か。同性とは、パートナーが不完全であることを認めていく生活でもあります。気に入らないところがあっても、寛容な心で受け入れることです。そんなだらしないところがあったのだね。そんな変なところもあったのだね。たまにはうまくいかないこともあるよね。人間は不完全です。不完全を前提にパートナーと同棲すれば、想定外や期待外れがあっても、落胆や失望を抑えられます。パートナーの不完全を認めていくことが同棲の意義です。パートナーの不完全を認めていく。同棲の30の名言。その16。家事をしているのではない。修行をしているのだ。家事を生活上の実務と思うだけではつまらない。家事は家事でしかないと思うかもしれませんが、見方を変えてください。同性の家事は見方を変えると全て結婚に向けた修行です。男性にとっては花婿修行です。女性にとっては花嫁修行です。炊事も掃除も洗濯も家事をしていると考えるのではありません。修行をしていると考えましょう。技を身につける行為。精神力を高める行為。そして自分の可能性を広げる行為です。修行なのですから厳しく大変で当然です。同性は結婚の予行演習です。花婿修行、花嫁修行をしていると思えば辛い困難も前向きに受け止められます。同棲中に培った家事能力は結婚してからも大いに役立ちます。本気で家事に取り組めば花婿修行、花嫁修行という枠を超えて人間性を高めることにつながります。家事を淡々とこなす様子は一見平凡ですが、心では変化が起こっています。繰り返しの単調な作業であってもやり抜く力を養っています。家事を通してしっかり体を動かせば運動不足の解消になり、体力も身につけられます。愚痴を言わずに家事ができればもっと良い。不平不満を漏らさず家事に取り組むとメンタルの鍛錬になります。家事を通して身につけた体力、忍耐力、集中力は結婚だけでなく仕事でも活かされるでしょう。すべての家事は能力向上と精神鍛錬に役立ちます。結果として人間性を磨くことにもつながります。ぜひ修行だと思って取り組んでみてください。苦しみが快感に変わるはずです。家事は修行だと思って取り組む。同性の30の名言。その17。同性を料理の腕を磨くきっかけにしようではないか。同性を料理の腕を磨く機会にしましょう。別々に暮らしていた頃は手料理を食べてもらう機会は限られていましたが、同性となると違います。一緒に暮らすことになるので、毎日自分の作った手料理をパートナーに食べてもらえます。料理を負担と思えばそれまでですが、発想を切り替えましょう。同性を料理の腕を磨くきっかけにしようではありませんか。料理を負担と思えば仕事になりますが、自分磨きと思えば娯楽になります。せっかく同棲しているなら思い切り料理の腕を磨いてやるぞ。心に火をつけて料理の腕を磨く絶好のチャンスと思えば、やる気がめきめき湧き上がってくるでしょう。自分のために作る料理とは違い、食べてもらえる相手がいるとモチベーションが高まります。ましてや食べてもらえる相手が愛する人なら一層気合が入るでしょう。同棲を始めた日から毎日手料理を食べてもらえる機会に恵まれます。料理には気分転換、ストレス発散といった効果もあるので、良い時間も過ごせます。大切なのは今までではなくこれからです。今までは料理が下手であっても、これから上手くなっていけばいい。コンビニの弁当やお惣菜も美味しいですが、自分が心を込めて作る手料理はもっと美味しい。パートナーをよく知るあなただからこそ、パートナーの好みを反映させた絶妙な料理を作れるでしょう。料理の腕を上げる、パートナーに喜んでもらうという目的がはっきりすると、ますます料理をするのが楽しくなります。前向きな気持ちで料理の腕を磨こうと決意すれば、同棲はもっと楽しくなります。料理がどんどん上手くなっていけば、パートナーも喜んでもらえ、関係も同棲もうまくいくのです。同棲を料理の腕を磨くきっかけにする。同棲の30の名言。その18。完璧にしようと思うといつか心が折れる。7割でよしと考えればずっと心を保てる。きちんと家事をこなすことは同棲の最低条件。二人で決めた役割分担に従って懸命に家事をこなします。パートナーから認められたい気持ちがあれば、家事への取り組み方にも力が入るでしょう。毎日手の込んだ料理を作る。毎日部屋の隅々まで徹底的に掃除する。毎日きれいに洗濯してシワ一つないほどアイロンがけを頑張る。確実に同棲を成功させるためにも完璧にしようと思うのではないでしょうか。もちろんミスも漏れもない完璧な家事ができれば、パートナーも大満足するに違いありません。すごいね、立派だねと褒められるでしょう。結婚へのステップアップもスムーズになると思われます。しかし、ここに落とし穴があります。心がけは素晴らしいですが、現実では困難です。 100点の家事を目指すのは最初はできてもなかなか長続きしません。単なる家事とはいえ全力で取り組むと手間暇のかかる重労働になります。気力、体力、精神力の消耗が激しいためすぐ限界に達します。完璧にしようと思うといつか心が折れるのです。そこでおすすめなのが7割ルールです。同性の家事は7割でよしと考えましょう。少しくらいできていなくてもいい。小さなミスもあっていい。不備や不足が3割くらいあってもまあいいかという楽観的な考え方も必要です。少しだけ自分を許してあげる。その代わりパートナーの家事が完璧でなくても7割ができていればよしと考えます。3割くらいできていないことがあっても笑って見過ごすことも大切です。お互い心の余裕ができるので心が強くなります。7割でよしと考えればずっと心を保てるのです。家事は完璧にしようと思うより7割でよしと考える。同性の30の名言。その19。精神的な距離が離れていれば同性中ですら孤独や寂しさを感じる。一緒に暮らしているけど孤独を感じる。同棲しているにもかかわらずいつも寂しい。時々同棲中の人からそうした不満の声が聞かれます。普通に考えると同棲すれば孤独や寂しさとは無縁に思えますが、実際はよくある悩みの一つです。理由は様々です。喧嘩をしてパートナーと不和になった。一緒に生活をしていてもほとんど会話がない。お互いの生活サイクルが違っていてすれ違ってばかり。相手が趣味に没頭して自分を相手にしてくれない。新鮮味がなくなってお互いが無関心になった。こうした状況の場合、同棲していても孤独や寂しさを感じることがあります。同棲すれば孤独や寂しさを感じることがなくなると思うのは誤解と考えていいでしょう。物理的な距離に油断しないことです。物理的な距離に油断していると後で痛い目に遭います。大切なのは物理的な距離より精神的な距離です。精神的な距離が離れていれば同棲中ですら孤独や寂しさを感じます。もし孤独や寂しさを感じ始めたらイエローカードです。孤独や寂しさが悪化すると理性と自制心のコントロールが弱くなり衝動的な行動に出ることがあります。成り行きによっては破局に至る可能性もあります。不本意な結果を招く前の対策が必要です。同棲中でも精神的な距離が離れないように心がけましょう。放置したままにしていると精神的な距離はどんどん離れていきます。同棲を始めても日頃から感謝とコミュニケーションを心がけ精神的な距離が離れないように注意しましょう。物理的な距離より精神的な距離を重視する。同性の30の名言。その20。お金を消費しているのではない。二人の将来に投資をしているのだ。生活費を支払うとき、どんな気持ちになっていますか？家賃、食費、水道、光熱費。同棲中の生活費は二人分なので、金額も大きくなります。たまには、パートナーにプレゼントを贈ることもあるでしょう。プレゼントの種類によっては、大きな金額になることもあるでしょう。同棲に必要な生活費や、プレゼント代は消費しているだけ、と思っているかもしれません。確かにお金を使えばなくなりますが、消費と考えるのは少し味気ない。ただお金が消えてなくなっているように感じられます。無駄な出費という印象も強くなります。少し考え方を変えてみてください。お金を消費しているではなく二人の将来に投資していると考えるのです。同棲中に必要な生活費は全て将来に向けた投資です。家賃も食費も水道光熱費も全て投資。生活費を出すときこれは将来に向けた投資と思うと意味と価値を感じることができます。たまにはパートナーにプレゼントを贈ることもあるでしょう。プレゼントを買うときもこれは将来に向けた投資と思えばワクワクしながら気持ちよく支払えるでしょう。お金に意味を持たせることで気持ちよくお金を出せます。報われるかどうかは別としてお金に意味を持たせて支払う方がポジティブになれます。同棲に必要なお金は全て投資です。二人の将来に投資していると思いながら気持ちよくお金を出してください。お金を使う抵抗が小さくなります。ますます同棲中の笑顔が増えます。生活費もプレゼント代もお金を消費しているではなく二人の将来に投資していると考える。同性の30の名言。その21。アクセルだけを踏む同性よりブレーキも踏む同性の方がうまくいく。同性でアクセルばかり踏んでいませんか？全力で家事を頑張る。欲しいものがあればとにかく買う。パートナーのためなら何でも頑張る。もっと前へ、少しでも前へ、とにかく前へと言わんばかりに頑張るのもいいでしょう。しかし、アクセルだけを踏む同性はいずれ大変になります。すぐ肉体的にも精神的にも疲弊する。アクセルばかり踏んでいると心も体も余裕がなくなります。いつか限界に達して同性なんてもう嫌。やめたい。となるのです。同性ではアクセルだけでなくブレーキも踏んでください。ブレーキを踏むことも同性の大切な仕事。少し頑張りすぎているなと思えば休憩する。少し気合を入れすぎているなと思えばリラックスをする。自分の力だけではできないと思えば手伝ってもらう。 限界を超えるような無理はしない。毎日全力で家事を頑張るのではなく、たまには上手に手抜きもしてください。手間暇かけて料理を作るより、店で弁当を買ってきた方が楽な時もあります。欲しいものがあればすぐ買うのではなく、ぐっと我慢することも大切です。欲しいものを我慢した方が余計なものを増やさずに済みます。パートナーのためとはいえ、本人を甘えさせることになるなら自分でしてもらう方がいいでしょう。車はアクセルとブレーキのバランスがあってこそ安全運転を実現できますが、同性も同じ。アクセルだけを踏む同性よりブレーキも踏む同性の方がうまくいくのです。同性ではアクセルだけを踏むより、時にはブレーキも踏む。同性の30の名言。その20に、ベストでない同性環境の方が結婚生活の良い予行演習になる。同棲を始めるならベストな環境にしたい。部屋探しではやはり理想の条件が揃った住まいを探すのではないでしょうか。ところが実際なかなかベストな同棲環境を整えられないことがあります。2LDK の予定だったにもかかわらず 2BK になってしまうかもしれません。勤務地から近い場所を選ぶつもりが少し離れた場所になってしまうかもしれません。2部屋は確保できても収納スペースが限られた部屋になってしまうかもしれません。経済的な事情もあって妥協せざるを得ない時もあるでしょう。住み始めてみると思わぬ不便が見つかることもあるでしょう。しかし同棲環境が悪いから同棲も失敗と考えるのは大げさです。同棲環境はベストでなくてもいい。むしろベストでない同棲環境の方がいい。ベストでない同棲環境の方が結婚生活の良い予行演習になるからです。同棲には結婚生活の予行演習という役目があります。実際の結婚生活ではベストに整うことはほとんどありません。結婚すれば人付き合いが広がって手間暇が増えるでしょう。ますます所有物が増え、収納の工夫が必要になるでしょう。子供が生まれたら部屋はめちゃくちゃに荒らされるでしょう。仕事の都合で引っ越しが必要になることもあれば、冠婚葬祭で急な出費が必要になることもあるでしょう。結婚すればますます厳しい条件の中でやりくりしなければいけません。結婚生活は思うようにいかないことばかりと言っても過言ではありません。不便をどうやって乗り越えていくか、二人で知恵を出し合ってください。限られた条件の中でやりくりしていくことも同棲の大切な仕事。ベストでない同棲環境は二人が協力するためのベストな環境とも言えます。適度な不便があるおかげで二人で協力する機会が生まれます。絆や結束を強める機会にもなります。ベストでない同棲環境に嘆くのではなく生かしてください。ベストでない同棲環境の方が結婚生活の良い予行演習になります。同棲環境に不便があっても結婚生活の良い予行演習のつもりで乗り越える。同棲の30の名言。その23。何をすればいい？より、これをするね。同棲では、手伝う時の一言に気をつけましょう。パートナーの家事を手伝う時、どんな言葉をかけますか？何をすればいい？この一言に心当たりがあるなら、注意が必要です。親切な言葉に思えますが、実はあまり良い言葉ではありません。パートナーに、私がする仕事を考えなさい、と言っているのと同じです。パートナーに、自分がすべき仕事を考えさせる、という仕事を押し付けています。仕事を助けるつもりですが、実はパートナーの仕事を増やしています。わざわざ聞くのは普段やる気がないからだよね、と誤解され、かえって怒らせてしまうこともあります。手伝いの一言が喧嘩の発端になる可能性もあるのです。では、どう話しかけるのがいいのか。手伝うつもりで話しかけるなら何をすればいい？より、これをするね、の方がスマートです。自分がやるべき家事を自分の判断で決めて着手します。家事の大半は同じ繰り返しです。毎日一緒に暮らしているなら自分がやるべき仕事は概ね見当がつくはずです。重要な判断が必要な家事を除いて繰り返しの家事ならいちいち聞かずに行動した方がいい。さすが、よくわかっている、助かる、とパートナーに喜ばれます。何をすればいい？より、これをするね、と話しかけた方が同棲はうまくいくのです。何をすればいい？より、これをするね、と話しかける。同棲の30の名言。その24。同棲でうまくいかないカップルは結婚してもうまくいかない。価値観が合わない。生活習慣が合わない。毎日喧嘩ばかり。同棲なのに家出をしたくなる。好きな人との生活なのに家に帰りたくない。同棲を始めて二人にギャップがあるのはいいのです。生まれも育ちも異なる二人ですから、価値観なり生活習慣なりギャップがあって当然。むしろギャップを埋めていくことが同棲の醍醐味です。二人で話し合いながら歩み寄ればちょうど良い距離感を保てるでしょう。きちんと二人で向き合えば、ギャップはゼロにできなくても小さくしていくことができるでしょう。しかし、それも程度の問題です。あまりにも価値観が合わない。どんなに頑張っても生活習慣が合わない。話し合っても喧嘩になり余計に溝が深まるだけ。どうしても同棲がうまくいかない状況もあるでしょう。そんな時、結婚すれば変わってくれるのではないかという期待を抱く人もいるかもしれませんが、要注意です。 同性でうまくいかないカップルは結婚してもうまくいかないのが一般的です。結婚するとさらに責任と義務が増え、ますます負担が増大します。同性生活でうまくいかないなら結婚生活はもっと困難になると考えるのが現実的です。同性は結婚相手としてふさわしいかどうか見極める手段です。ふさわしくないと分かればきちんと別れて同性を解消させた方がいいでしょう。同性してダメなら結婚してもダメです。せっかく同性したのにもったいない。今までの思い出が無駄になる。惜しい気持ちが湧いたとしても現実を直視することが大切です。交際が長く続けば続くほど交際相手と別れにくくなりますが正念場です。情に流され正しい人生の判断を見失ってはいけません。人生を共に歩めない人と結婚したところで待っているのは地獄です。同性がうまくいかないなら結婚も諦める。同性の30の名言。その25。相手のためにしていることは自分のためにもなっている。相手のために仕事をしていると自己犠牲の感覚に悩まされることがあります。例えば家事です。炊事、掃除、洗濯。相手のために頑張っていると思うとモチベーションが上がって普段より頑張れます。その一方である時複雑な気持ちになることもあるかもしれません。自分を犠牲にしながら生活しているような気持ちに包まれ、だんだん自分が悲しくなってくる。自分の時間が欲しい。まるで自分を犠牲にしているようだ。喜んでもらえるのは嬉しいですが、自分の幸せを後回しにしているように感じるでしょう。やるせない気持ちに襲われ、心の管理に悩まされるのです。しかし、ここに誤解があります。相手のためにしていることは、自分のためにもなっています。自分を犠牲にしていると思うのは、仕事の一部分しか見ていません。もっと視野を広げて考えてみると、自分の成長に役立っていることに気づけます。例えば、相手のために炊事をしたとします。相手のために食事を作ることで、自分の料理の腕が良くなります。相手の部屋も掃除をしたとします。自分だけ頑張っていると思うかもしれませんが、同性生活に清潔感が出て自分の居心地も良くなります。相手のために洗濯をしたとします。洗濯が面倒に思えても相手に綺麗な服を着てもらうと清潔感が出て一緒にいる自分も心地よくなれます。すべての家事は花婿修行、花嫁修行になっていると考えることもできます。我慢が必要なことは自分の心を大きくするトレーニングと思えばいい。相手のためにしていることは自分のためにもなっていることに気づいてください。自分のためになっていることに気づけば、自己犠牲の感覚が薄れ、意味と価値を実感できるでしょう。家事に対する面倒な気持ちが薄れ、モチベーションが高くなるでしょう。自分のためにしていると思うと、もっと家事を頑張りたくなるのです。相手のためにしていることは、すべて自分のためになっていることに気づく。同性の30の名言。その26。ルールと束縛は紙一重。束縛のないルールこそ理想的。ルールと束縛は紙一重です。同性を快適にするつもりで作ったルールが実際は束縛になっていることがあります。ルールと束縛に明確な線引きがあるわけではありません。個人の価値観によって線引きが左右されます。同性を円滑にするためのルールも厳しくなると束縛に変わります。そのため二人で話し合って許容できるラインを見極めることが大切です。例えば週末は必ず二人で外食をするというルールを決めたいとします。自分としてはあくまで円滑な同性のために設けたルールです。外食は気分転換になるだけでなく二人で過ごす時間にもなります。良好な関係を保つためにも週に一回は外食を楽しむのも悪くないでしょう。しかし、このルールを心よく受け入れてくれる人がいる一方で束縛と感じる人もいるはずです。強制的に外食するなんて束縛だという意見も一理あります。これは難しい問題です。ルールといえばルールであり、束縛といえば束縛になります。ルールを決める際は厳しくなりすぎないようにしてください。自分勝手に決めるのではなく、パートナーの意見も取り入れて決めることが必要です。お互いが納得できるよう、丁寧な話し合いが必要です。週末は必ず二人で外食をするルールが厳しければ少し緩和させるといいでしょう。週末はできるだけ二人で外食をするという優しいルールなら束縛の度合いが緩くなります。二人にとって程よいラインを見極めることが大切です。ルールを作りつつも身勝手な束縛になっていないだろうかと客観視する余裕を持ってください。自分が決めようとしてことはルールなのか束縛なのか余裕を持って客観的に考えることが大切です。束縛のないルールこそ理想的です。ルールを決めるつもりが束縛にならないように注意する。同性の30の名言。その27。喧嘩をするのも同性の大切な仕事。絶対喧嘩をしてはいけないと思っていませんか？素晴らしい心がけである一方、注意したい心がけでもあります。確かに喧嘩を避けることは大切です。時には発言をぐっとこらえたり妥協したりすることも必要です。しかし喧嘩を避けることは良くても避け続けるのは良くありません。むやみに喧嘩を避けようとすると言いたいことを言えず不満がたまります。不満を放置したところで状況が変わらない限り解消されることはありません。 不満はどんどん溜まり続けるとストレスも大きくなり、いつか限界に達します。結婚してから本音を言うくらいなら同棲の段階で言っておく方がいい。結婚してから大爆発をするくらいなら同棲の段階で爆発させておく方がいい。迷惑なこと、困っていること、気になっていること、本音を言えるのはどれだけ楽でしょうか。理想的なカップルとは本音を言い合える関係です。暴力は NG ですが、口喧嘩は OK です。喧嘩をするとお互いが正直な意見を言い合えます。むしろ同棲の段階では一度くらいは喧嘩をしておく方がいいでしょう。同棲は結婚相手としてふさわしいか確認する手段でもあります。相手が怒った時どんな態度になるのか、実際に喧嘩をしてみないとわかりません。喧嘩を恐れないことです。相手の本音や本性を確認する意味でも一度は喧嘩をしておきましょう。二人の関係を前進させるために勇気を出して本音を伝えてください。本音を伝えることでお互いの違和感を解消させることができます。感情的な喧嘩ではなく理性的な喧嘩を心がけましょう。理性を保ちながら喧嘩をすれば建設的な話し合いになるはずです。同棲では喧嘩も必要です。喧嘩をするのも同棲の大切な仕事なのです。同棲のうちにしっかり喧嘩して本音を言い合っておく。同棲の30の名言、その28、同棲に失敗はない。同棲に失敗はありません。別れたら失敗になる。同棲解消になれば失敗になる。いいえ、どれも誤解です。別れや同棲解消の表向きの結果しか見ていません。本質まで突き詰めて考えると、どんな結果であっても同棲に失敗はないことに気づけます。例えば同棲した結果別れることになったとします。重大な汚点、隠し事、不一致が見つかって我慢の限界に達して最終的に同棲を解消することになった。結婚した後に離婚するくらいなら同棲の段階で別れた方がいいでしょう。未然に離婚を防げた意味では同棲してよかったと言えます。無事に同棲を乗り越えて結婚したとします。わざわざ同棲しなくてもよかったのではないかと思うかもしれませんが、ここにも誤解があります。同棲は結婚の準備期間にもなっているため、スムーズな結婚生活に役立ちます。お互いのリズムをつかんだり、絆や結束を深めたり、結婚資金を貯めたりなど、結婚に向けた準備を整えることができます。同棲をしたおかげで結婚後の生活もスムーズに進めることができます。最終的には同棲してよかったと思うはずです。もちろん同棲という思い出もできます。同棲に失敗はないのです。究極を言えば同棲の結果は成功しかありません。どんな結末を迎えても将来のため、自分のためになるのは確実です。自信を持って同棲を始めて共同生活を楽しんでください。同棲の最後に待っているのは成功だけです。同棲の結果は成功しかないことに気づく。同棲の30の名言、その29、依存をしてもしすぎるな。同棲は2人で暮らしても基本は1人。同棲は2人で協力しながら歩んでいく生活です。困った時パートナーの能力に助けられることもあるでしょう。悩んだ時パートナーが相談に乗ってくれることもあるでしょう。落ち込んだ時パートナーの励ましや優しさに助けられることもあるでしょう。確かに同棲は二人三脚、2人で協力しながら歩んでいく生活です。助けたり助けられたり、頼ったり頼られたりするからこそ、2人の絆も愛情も深めていけます。パートナーのおかげで生活できている。頼りになる人ならいつの間にかパートナーに依存することもあるのではないでしょうか。しかしパートナーに依存をしてもしすぎないように注意してください。パートナーがいないと朝起きることができない。一人では何も問題を解決できない。家事に関してはパートナーに頼ってばかり。これでは完全にパートナーに依存しきっている状態です。もしパートナーがいなくなれば何もできなくなります。それどころか生きる力と希望を失ってしまうでしょう。人生の絶望に陥り、人生がめちゃくちゃになってしまうかもしれません。依存をしてもしすぎないこと。同棲は2人で暮らしても基本は1人です。大切なのは自立した人間力です。2人で協力をしつつも基本は1人であることを意識することが大切です。万日破局することになったとしても、自分の力で生きていける力は必要です。自分に問いかけ、イメージをしてみてください。もしパートナーがいなくなれば自分は生きていけるだろうかと。もし生きていけないと思うなら、健康上の理由がある場合を除いてすでに依存が過度になっているのかもしれません。事情がある場合は仕方ありませんが、少なくとも精神面だけは自立しておくことが大切です。二人で協力ができるのはあくまで自立した人間力があるからです。自立した人間力があるからこそ、しっかりした支えとして存在できます。自立した人間力はなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。心のどこかで自立した自分を保ち、成長させていく意志と努力が大切です。パートナーに依存することはあってもしすぎないように注意する。同棲の30の名言、その30。同棲は煮物を煮るのと同じ、短すぎても長すぎてもいけない。同棲と煮物は共通点があります。 適度な長さが大切という点です。それぞれ似ても似つかぬ存在に思えますが、本質は同じです。煮物を煮るときは煮込み時間の長さが大切です。肉や野菜を鍋に入れて弱火でぐつぐつ煮込みます。煮物の完成度は煮込み時間の長さで変わります。煮る時間が短すぎると素材は硬いままになったり、味わいが不十分になったりします。煮る時間が長すぎるとアクが増えたり、素材の型崩れが起こったりします。だし汁が素材に染み込むのを待ちつつ、型崩れをする手前でやめなければいけません。短すぎても長すぎてもいけない。適度な長さが上手に煮物を作るポイントです。同棲も煮物を煮るのと同じです。同棲期間が短すぎては意味がありません。パートナーの価値観や生活習慣をきちんと確認しないまま結婚することになります。同棲の意義が不十分になる。結婚してから知らなかったというトラブルが発生しやすくなります。一方、同棲期間が長すぎるのもよくありません。あまり長くなると恋愛感情が消えたり、惰性が生まれたりして結婚に踏み切りにくくなります。同棲を切り上げるなら、できるだけ3年以内を目指すのがいいでしょう。同棲も煮物を煮るのと同じイメージで、適度な長さが大切です。短すぎてもいけない。長すぎてもいけない。適度な長さを意識してこそ、同棲がうまくいきます。同棲期間は煮物のように、適度な長さを意識する。同棲の30の名言。まとめ。その1。同棲は贅沢な経験であることに気づく。その2。同棲の理想と現実のギャップを埋めることに楽しみを見出していく。その3。同棲で悩むことがあれば、嘆くだけで終わらせず、きちんと考え、改善に向けて行動する。その4。パートナーとの違いは否定せず受け入れる。その5。価値観や生活習慣が違っても、違いを楽しみながら受け入れる。その6。価値観や生活習慣の違いはイライラするのではなく、楽しむようにする。その7。独り占めをするより2人で分ける。その8。ルールだからより自分のためと思って家事に取り組む。その9。同棲の1年は夫婦生活50年と比べて短い期間であることに気づく。その10。同じベッドで一緒に寝ることにこだわらない。その11。朝が眠くてもだるくても2人で元気よく過ごす。その12。譲る行為を愛情表現の一つとして実践していく。その13。ギリギリの生活は避け、余裕のある生活を心がける。その14。パートナーも結局は他人という意識を持ちながら同棲生活を送る。その15。パートナーの不完全を認めていく。その16。家事は修行だと思って取り組む。その17。同棲を料理の腕を磨くきっかけにする。その18。家事は完璧にしようと思うより7割でよしと考える。その19。物理的な距離より精神的な距離を重視する。その20。生活費もプレゼント代もお金を消費しているではなく2人の将来に投資していると考える。その21。同棲ではアクセルだけを踏むより時にはブレーキも踏む。その22。同棲環境に不便があっても結婚生活の良い予行演習のつもりで乗り越える。その23。何をすればいい?より、これをするね、と話しかける。その24。同棲がうまくいかないなら、結婚も諦める。その25。相手のためにしていることは、すべて自分のためになっていることに気づく。その26。ルールを決めるつもりが束縛にならないように注意する。その27。同棲のうちにしっかり喧嘩して、本音を言い合っておく。その28。同棲の結果は、成功しかないことに気づく。その29。パートナーに依存することはあってもしすぎないように注意する。その30。同棲期間は煮物のように適度な長さを意識する。